2人は連れ立ってそこらの小料理屋へ上がると、時刻はもう昼を過ぎているので、狭い2階には来客もなかった。縁側に寝転んでいた猫は人の影を見て早々に逃げていった。あんまり居心のいいうちじゃねえな、と兼松はつぶやいた。まあ仕方がねえ、こういう時には繁盛しねえうちの方が都合がいいのだ。親分も子分も少しは飲むので、とりあえず酒と魚をあつらえてチョコを取り交わした。今度の一件は乙女の受け持ちで、わしは中途からの飛び入りだから詳しいことが腹に入っていねえんですが、と兼松はチョコを下に置いて言い出した。一体佐藤の屋敷に忍んでいるお近という女は何者ですね。今はお近と言っているそうだが、以前はおかめと言って深川の羽織をしていたんだ。むむ、下車上がりかい。器量もよし、気前もいいとか言うので、まず相当に売れているうちに、金田という千石取りの旗本の隠居にひいきにされて、とうとう請け出されて、柳島の下屋敷へ乗り込むことになったのだ、と吉五郎もチョコを置いて説明した。それでまあ、2年ほど無事に暮らしていたのだが、今から足掛け4年前の秋のことだ。十三夜の月見で、夜の更けるまで隠居と仲良く飲んでいた。それまでは屋敷の者も知っているが、その後はどうしたのかわからねえ。夜が明けてみると、隠居は寝床の中に死んでいた。よって正体もなしに寝ているところを、カミソリのようなもので喉をついたらしい。手箱の中に入れてあった三十両ほどの金がなくなっている。おかめの姿は見えねえ。隠居を殺して逃げたのか。すごい女だな。いくら隠居でも妾に殺されたということが世間に聞こえちゃ、屋敷の外聞にも関わるから、表向きは急病遁死と披露して、それはまあ無事に済んだのだが、当主の身になると現在の親を殺されて、そのままには済まされねえ。そこで八丁堀の旦那のところへ内々で頼んできて、おかめの行方を詮索してもらいたいというのだ。俺たちも旦那方の内容を受けて、当分はいろいろに手を回してみたが、おかめのありかはわからねえ。なかなか利口な女らしいから、素早くわらじは履いてしまって、もう江戸の飯を食っちゃいねえらしい。なんで隠居を殺したんだろう。隠居には随分かわいがられて、夕目が出ている身の上だから、三十両ぐらいの金が欲しさに、主殺しをするはずのねえのは分かりきっている。三十両は行きがけの駄賃に持っていっただけのことで、他に子細があるに相違ねえ。下屋敷は小人数だから、どうもよく分からねえのだが、女中たちの話によると、何でも五六日前に隠居と妾とが喧嘩をしたことがあるそうだ。その時は隠居もかなり激しく怒った様子で、おかめも青い顔をしていたというから、その喧嘩が元でこんなことになったらしいが、どんな喧嘩をしたのか誰も知らねえから見当がつかねえ。何しろちっとも手がかりがねえので、俺たちももう諦めてしまった頃へ、この頃になってふと聞き込んだのは、おかめによく似た女を音羽編で見かけたものがあるというのだ。そこで乙女に言いつけて、この音羽から雑司が谷の辺を探索させると、あいつもさすがにバカじゃねえ。 それからそれへと手を伸ばして、とうとうその佐藤の屋敷に忍んでいることを突き止めたのだが、さっきも言う通り、旗本屋敷に巣を食っているので、迂闊に手入れをすることができねえ。しかし、こうなりゃいけすの魚だ。遅かれ早かれ、こっちのものよ。吉五郎は冴えたチョコを飲み干して、自信があるように微笑んでいると、兼松も同じく得意らしく笑った。まったく、こうなりゃいけすの魚だ。そのおかめ、おちかというやつは、今までどこに隠れていたんでしょう。はじめから佐藤の屋敷に忍んでいたんでしょうか。そうじゃあるめえ、と吉五郎はかぶりを振った。それなら、足掛け4年も知れずにいるはずはねえ。女は確かに草履を履いていたに相違ねえ。俺もよく調べてみなけりゃわからねえば、佐藤という旗本は、お近が深川にいる時からの馴染みかもしれねえ。とめの話によると、佐藤は3年ばかり長崎へお役に出ていて、去年の秋に江戸へ帰ってくると、お近はその後からついてきたというのだ。してみると、お近も長崎へ行っていて、佐藤と一緒に引き上げてきたのだろう。俺たちが、鵜の目鷹の目で騒いでも知れねえはずよ。相手は遠い長崎の果てに飛んでいたのだ。言いかけて、吉五郎はにわかに表へ耳を傾けた。なんだか騒々しいようだぜ。火事かな。兼松はすぐに立って往来に向かった肘掛け窓を開けると、うららかな春の街を駆けてゆく人々の姿が乱れて見下ろされた。やじ馬が駆け出すようですね。なんだろう。ちょいと見てきます。言い捨てて兼松ははしごを降りていったが、やがて引っ返してきて、被災ありげにささやいた。江戸川橋の下へ、死骸が浮き上がったそうですよ。死骸が？と吉五郎も目を光らせた。女か。若い女だそうです。何でも18の。18か。何しろすぐに行ってきましょう。むむ、俺も後から行く。兼松を出してやって、吉五郎は忙しそうに手をたたくと、女中がはしごを上がってきた。どうも遅くなりましてすいません。ご飯はただいますぐに。いや、飯の催促じゃねえ、と吉五郎はタバコ入れをしまいながら言った。姉さん、そこの川へ死骸が浮いたそうだね。そうだそうで、と女中は声を低めた。私は見に参りませんけれど、まだ若い娘さんだそうです。18というじゃねえか。ええ、なんでもここらの人らしいという噂で。ここらの人だ？お武家かえ？町の人かえ？お武家さんらしいとか申しますが。そうかえ。私たちは少し休養ができたから、酒も飯もいらねえ。すぐに勘定してくんねえ。はいはい。女中が早々に降りて行った後で、吉五郎は一旦しまいかけたタバコ入れを取り出して、また静かに一服吸った。江戸川に発見された死骸は18の若い女で、武家らしい風俗である。瓜生の娘おきた。それがすぐに吉五郎の胸に浮かんだ。俺の鑑定は外れたかな。寺で殺されて川へ流された女、それはおちかではなかったのか。おきたかおちかか、彼はまだ半信半疑であった。こういう時には落ち着くに限る。 彼はさらに二服目のタバコを吸った。表をかけてゆく足音はいよいよ騒がしく聞こえた。